宇佐です。
カイです。はい、やってきました、待望の日経 MJ の2024年ヒット商品番付。
はい、
はい、上半期は一度取り上げてますが、1年間まとめてのですね、集大成。
この間やったじゃないかって思いかもしれないですけど、
そう
あれは日経トレンディーです。
これさらに言うと流行語大賞も含めるとさらに多いんだよね。
ああ、そうね。
うん。まあ流行語大賞はまあさておき、やっぱりこうヒットの商品というのはね、経済的に絡んでちょっとまた面白さもあるんで、今回は取り上げていきたいと思いますけど。
はい、ちょっとやりすぎですけど取り上げちゃいますね。はい。
昨年引き続きまずはですね、暗い番付の上の方からいきたいと思いますけども、はい、流行る横綱は東が大谷50-50、西が新ニーサ。これ新ニーサは確かトレンディーでも1位でしたよね。新ニーサ&オルカンとかだった気がする。で、大谷が2位とかだった気がするんですよ。
いや、大谷売れみたいなやつじゃん。
そうそう。で、それが2位とかだったでしょ。
あれ、そうだっけ。
うん、大谷が2位だったと思いますよ。だからまあ東西で、でその順位が入れ替わりはしてるけども、まあまあ一緒ですよねって話ですね。
妥当ですよねって感じですよね。
はい。なのでじゃあここはちょっとすっ飛ばしていきましょうか。
はい、
はい、そして大関、はい、東スポットワーク、西春夏夏秋冬。
はい、これはうまいと思った俺、あの 西が。
そうですね、東に関しては日経トレンディだとメルカリハロっていう形で入っていて、いやいやライミじゃない、そもそもね隙間バイトスポットワークじゃないって話をしてたんで、ここでスポットワークはしっくりくる。そして西の春夏夏秋冬、
これはまあヒット商品って言われるとえってなるけど、まあ世相っていう意味では非常にもうそんな感じだよねって感じですよね。要するに夏が長すぎんだろうっていう話ですよ
ね。っていう話ですよね。それに伴ってまあ確かに経済もちょっと暑さ対策みたいなのも結構振り切って、まあ、改めて日傘が注目されたりとかしているっていう意味では、このやっぱねあれですね、こうやって見ると日経 MJ の方が言葉の使い方がちょっとうまいですよね。
そうですね、
こういう造語を入れてくるなんかちょっとセンスの良さはある気がする。
かなり練った感じはありますよね。
これはまあ納得っちゃ納得ですね。確かに本当に今年は例年以上に暑さが注目された年だったと思うんで、じゃあ次行きましょうか。
関脇が東が将軍ですね。西が、グラングリーン大阪。
はい、これ将軍はあれですね、意外っちゃ意外ですね。その納得は納得なんだけど、日経トレンディでは全然出てこなかったから。
そうですよね。
むしろあの映画の方とかだったじゃないですか。あっちはコナンとか配給の方に行ってた。
そうですね。に対してどうしてなんですかね。
でも受賞したことを考えると、実際に確かにこっちの方が納得っちゃ納得ではある。
はい、あれですね、真田広之が制作にも関わって、日本だとディズニープラスでしたっけ。だよね、確か見ました。
ディズニーですね。僕ね見てはいない、1話ぐらい見て止まっちゃったんですけど。
私も見てないんですね、何とも言えないんですけど。
はい、であれですね、テレビドラマが受賞する、まあ、海外の、まあ、一番有名な賞、映画ではアカデミー賞に相当するエミー賞で主演男優賞受賞とかね、まあ、非常にいっぱい賞をもらったというので割と歴史に残る快挙だったわけですけど、まあそう、世界的な視野で見たらこっちは確か納得な気はしますね。
日本初世界みたいな文脈なんですかね。西のグラングリーン大阪どうですか。これ
は僕は正直全然意識してなかったです。
ああ、話題にはすごくなった気はするんですけど、僕も行ってないからまだ実感がね全然ないんだよ、ね、
そうやっぱりね、大阪っていうことでちょっと距離感があって、
多分駅降りてグラングリーン側に出たらおーってなるんだろうなっていう想像は、でもあの、まあ、動画とかテレビとかで見て予想するんで、まあ入ってること自体にはあの納得感はあるけど、関脇、まあでもまあ大阪の本当の窓口のところだから、まあありなんですかね。
ちょっとね、東京もいろいろあったじゃないですか、その昼付け、アザブダイヒルズとか。
あれ去年入ってなかったっけ。
あれが去年だったっけ。去年入って、あとは渋谷ツタヤとかいろいろあったんですけど、やっぱりちょっとこじんまりしてる感もあるんで、
はい、
あのものすごい大規模な再開発してたグラングリーンの方がっていうのはまあ納得感ありますけどね。大阪行くたびにも工事すごかったからな。
そうですね。そう、工事してるところしか知らないんだよね。
そうそう、工事のイメージが強いんで、今頃大阪に住んでる人はね、すごいでも大きいんでしょうけど、はい、
当たり前になってるかもしれないですね。
さあ、じゃあ続いて、もう小結びですよ、小結び。
はい、いっちゃいますか。うなぎの成瀬と、あ、東がうなぎの成瀬で、西が地面師たち。
うん、まあうなぎの成瀬はトレンディにも入っていて、
ね、トレンディでも言っちゃいましたね、うん、
で西の地面師たちはネットフリックスですね。
はい、
まあネットフリックスの話題になるドラマって結構あるんで、
うん、
ただなんでしょうね、地面師たちはちょっと違う話題のなり方した感じはありますけどね。
言える的なやつですか。
もうそうだし、なんて言うんだろうな、
ミーム的な、
うん、ただ面白いだけで、そうそう、広がってるのがミーム的なところというか、こんなのドラマにしていいんだみたいな、なんかこう話題になった感は確かに地面師たちはすごいあるなっていう。
そうですね、
まあ納得感はある。
そんなにね、この番組では取り上げなかったね。でもね、
そうですね、うん、
見た。
僕はね、あのね、途中まで見たんですけど、どうやったって騙されて年取られちゃうでしょ、あの話。
そうだよはい、
うん、だからさ、もうちょっと辛くて見れなくなっちゃったんですよねこの人絶対騙されるって思ったら、見る手が止まってしまいました。
なるほど、
はい。ちょっとね、確実に誰かが不幸になる作品とか苦手なんですよね。
ああ、そうなんだ、
はい、そうなんですよ。
なんか割と逆にストーリーが分かってるから安心できるっていう考え方もある
し、ネタバレ気にしない若者ね、うん、
ありましたね。割とこの新庄光さんだ、原作の方の、もう割とあの不動産ものとかが多いんで、
うん、
あの地面、まさに不動産ものだけど、あの狭小住宅っていうのが一番デビュー作かな。それが結構面白かった。割とずっと読んでるんで、うん、まあなんかヒットしてよかったなと思いました。
うん。はい。じゃあ、次行きますか。前頭は本当はその以下続くんですが、一応銅じゃなくて前頭の一番上にあるのはそれなりに、うん、高い位置にあるということで、東が、ポケモントレーディングカードゲームポケット、略称ポケポケ、西がアサヒビール未来のレモンサワーで、まあ、未来レモンサワーはね、トレンディの方でも触れた、まあ、レモンのね輪切りが入ってるレモンサワーですけれども、でポケポケ、なんかいきなり来ましたね。
ええ、
確かにこれは周りでやってる人たちを見ててもすごいわかるし、ああもうそこに踏み込んだんだなと思いましたね。
なんか話題にはなっていますよね。あれですよね、ポケモンカードがゲームになったみたいな話なんですよね。
そうですね、ポケモンでずっと今までは物理で人気のねゲームで、でどうしてもその値段が高騰してしまったりとか、そういう問題が起きてたんですけど、まあ、デジタルだと絶対そこは起きないので、
うん、
そこに踏み込んだんだなっていう面白さはありますけど、
まあやってないんで何とも言えないですかね。
僕は引くだけ引いてるぐらいの感じですけど。
そうなんですね。面白いですか、やるべきですか。
いや全然やってないです、だから引くだけ引いてるんですよ戦ってないの。本当は引いて戦うじゃないですか。で友達とも戦えるし、ネットで戦ってもできるんですけど、
うん、
やっぱルール覚えるのがちょっと大変だから、本気じゃないと取り組めないですよね。ただお金かかんないのはすごいいいなとして、あの別にお金かかってもいいんですけど、
はい、
なんつうの、そのちょっと法外な値段で買ってくるみたいなのはあんまりよろしくないから、
はい、
まあ、とりあえず基本は無料で引きつつ、ちょっと課金して引く枚数増やすぐらいのはまあまあ割と健康的だなと思いましたね。
じゃあとりあえずダウンロードします。
じゃあその下どうしましょうかね。
東が、任天堂ミュージアム、同志社のゴリラの一つかみ、ポータブル電源、冷食サブスク、虎に翼、こっちの剣と、GU バレルレッグパンツ、ホンダフリード、長崎スタジアムシティ、アース製薬、ゴキッシュ、すごい、厚木、みんなのみんなの、サントリー食品インターナショナル、おうちドリンクバー、アサイーボール、東京ディズニーシーファンタジースプリングスだそうです、はい、東、はい、
これはちょっともう気になったとこからとりあえず突っ込んでいくんですけど、僕が一番気になったのは、はい、あの日経トレンディがあんなに推してたアサヒーボール、ここでは低いなって思いました。
あそんな上だっけ、ね、僕でもね、アサヒーボールここでも入るんだってことは本当にブームだったんだな。
あ、まあ、確かにこれはね、
そうそう、あの トレンディーを若干、こう、嘘だろって思ってたけど、ダブルで入選するということは本当にブームだったんだなと認識しました。
確かに。あと、ポータブル電源、別に昔からじゃないです。
ああ、でもなんか、市民権を得たような気はするんだよな。増えた、明らかに。こう。あと、テレビ CM とかをやる会社とかも結構増えてきたから。
おー、なるほど。
うん、なんか、みんなのものになってきてるのかな。多分ね、今年、能登の、ね、地震とかもあったから、なんかそういう流れで防災みたいな文脈で取り上げると、一般のユーザーができる備えとしては、まあ今年のトピックじゃトピックなのかなっていう感じはありますけどね。
うん。なんか同じような話で、冷食サブスクも、
うん、
まあ今に始まったこっちゃなかろうな感じはあるんですけど、
これナッシュみたいなやつ？
そうそう、ナッシュみたいなやつですよ。これもなんかナッシュが市民権を得たみたいな話なんですかね。
うん。なんか最近増えてんだっけ、こういうのが。
あんまり、僕はナッシュのイメージがすごい強いですけど、まあでもちょこちょこやってはいますよね。
なんか大手というか、なんだっけ、レンチン系みたいなのが、味の素とかその辺とかも、なんか出して
るんだっけ、うんうん。まあ大手が手を出してきたっていうのがあるのかな。
たみたいな感じなんですかね。あんまね、詳しく知らないんで、なんとも言えないな。
そしてね、こっちの県と、まあさすが、紅白出るだけのことで、これはまあ割と納得。こっちの県のもうちょっと上げてあげてもいいんじゃないっていうぐらい。だって音楽系で入ったのはこっちのケントだけですもんね、結局このランキング見るとね。
そうか、はい、
うん、なかなかすごい。
長崎スタジアムシティもまあなんかすごいのかな、ランドマークとしては。ホンダフリードはちょっとわからない。
これ僕もわかんない。ホンダフリードって前からなかったでしたっけ
モデルチェンジしたんでしょうね、きっととは思うんですけど。
それが人気になったってこと。最近車ってあんま話題にならないから、何がすごかったんだろうか。ああ。カーオブザイヤーにフリードが選ばれたそうですよ。
そうですか。
もう全然知らなかった。車に興味がなさすぎて申し訳ない。
そうですね、あんまり言うことなかった、もしかして。
うん。あとは他に気になるのあります？まあ任天堂ミュージアムか。ほらグラングリーン大阪みたいに覗いてしまえば、そのエンタメ的なそのテーマパークとしては今相当上にいますもんね、任天堂ミュージアムは。結構話題にもなったと思うし。
これ京都でしたっけ。
京都で、まあもちろん予約しないと入れない上に、1回の予約では絶対に全部回れないようになってるっていう。ずっと滞留すると混んじゃうから、最初に確かコインをもらって、そのコインでいろいろ体験できるんだけど、そのコインが終わったら出るしかないから、でそのもらったコインでは必ず全ては回れないっていう、すごい仕組みになってるらしいですけど。
カイさんは行かないんですか。
いや、ほとぼりが冷めたんですかね。ちょっと今このインバウンドの最中、一番乗りで行く気はしないですね。
そうなんだよね。先週京都行ったけど、あれですね、本当にオーバーツーリズム感じられました。
すごいですよね。
昼間のさ、電車が混んでて、しかもスーツケースとかストローラーとかを持った人が多いから、なんか流れないんですよね。辛いなと思いました。住んでる方は大変だしね。
あと僕知らなかったんですけど、厚木のみんなのみんなの
ね、なんですねこれ。
厚木って僕ストッキングだと思ってたんですけど、普通になんか誰もが着られるインナーとかそういうやつっぽいですね。
なんかあれだよね、トレンティーでもさ、こういうちょっとあったか系とかさ、下
着系のありましたよね。なんか軍勢かなんかのやつね、ありましたよ ね。
流行ってる感じがあります。
そんなに流行ったんだ。
裏表がないんだっていいじゃん
それめっちゃいいじゃんめちゃくちゃいいじゃん。これちょっと気になりますね。普通にこの辺ノーチェックだったけど面白そう。
男性だけキャミソールとかは、あ、でも一応メンズマパンツとかインナーパンツはありますね。ソックスもあるから。
いや、インナーパンツはでもなんか、まあいいのか。履いたままにすりゃいいのか。別に。なるほどね。一度脱いだら終わりのはずですからね。パンツとかはね。まあじゃあいいか。なるほど。じゃあ、東こんなもんして西行きますか。じゃあ、自社僕読みましょうか。はい。ハローキティ50周年。ジンズ、目が小さくならないメガネ。闇バイト防犯。丸亀製麺、丸亀うドーナツ、甘穴背筋、パン泥棒、ハンズフリー靴、置き配元年、三菱鉛筆、クルトガメタル、顔トイレマジックリン、こすらずスッキリアパック、ダンダダン、100年の孤独、マーラータン、日本百低山。いや、なんか、100年の孤独ってまた流行ったの？なんか、むしろ10年以上前かなと思ったんですけど。
なんかアニメになったんでしょ？
100年の孤独が
違う。あれですよ、小説が、酒じゃない。
酒じゃない方なのね。僕、あ、そういうことか。酒、あ、本当のベストセラー1位になっとる。酒の方から完全に勘違いしてた。なるほど、なるほど。
そうそう、なんだっけ、小説。
はいはい。
ガルシア・マルケスの小説が、新訳になったのと、あと、ネットフリックスで、配信だけ、ネットフリックスだか、なんだっけ、何かアニメか、映画化になって。
完全にお酒の方だと勘違いしてたよ。
みたいな話だと思う。いずれにしろ、今かよって私も思ったけど、なんか。
作者の没後10年で初めて文庫本化されたんだ。
え、そうなんだ。
うん。で、ファンたちがいろいろそれを読書会するみたいなので、話題になったようです。なるほどね。
なんかうっすら話題になってるなと思ったら、いつの間にかこう、ネットフリックスに入ってるって聞いて、そんなブームなのか、あとはブーム？なぜって思った。まあでもその、没後何年みたいなところなんですかね。
あとあれですね、大関のスポットワークと連動する闇バイト防犯ね。
はい。これね、僕もちょっと悩んでます。
どういうこと？危なそう、家が。
実家の方をどうしよう
か。ああ、そうっすね。
悩んでるんですよ。どうにもならないなっていうことなんですよ。
なんか、ちょっと前までのイメージ、こういうのって、お金持ってそのとこに入るってイメージがあったじゃないですか。
はいはい。
なんかこう、今の闇バイト、そんなも関係なく入って、こう狙ってくるらしいから。
そう、なんか無細工でよくわからないんだよね。
全然その効率とか考えずに、手当たり次第らしいからちょっと怖いですよね。
俺、丸亀うドーナツ知らなかったんだけどさ、知ってました。
ああ、ほんですか。僕ら知ってましたよ。丸亀のアイクと売ってるやつでしょ、ドーナツ。
丸亀ちょこちょこいてるの。
ああ、でもいつかだったら割と、あ、こんなのあるんだと思ったら、確かに今年に入ってからはありました。
まあ、話題になった記憶も僕はないんですよ。
本当ですか。話題になった感じは確かに、ああ、でもな、人気だっていうのは聞いたことはある。900食。丸亀すごいっすね、なんだかんだ。ほら、シェイク、うどんシェイクとかもね、そうそうそう、は
い、
ああいうのも話題してるから。
シェイクか。
うん、企画力はすごいっすね。そして、あと、マーナ背筋って、なんかこういうまとめ方でいいんですか？
何の話ですか？
これ、あれでしょ、作品作品。アマーナさん？アメアナ？アマーナ？ちょっと呼び方わかんない。じゃあ、ウケツだ。読み方ウケツなの？僕読み方知らなかった。ウケツさんの、変な家、書いた人。
あー、なるほど。そういう話か。
で、背筋さんが、近畿地方のある場所について。
あー、そういうこと。変な家ね。変な家って書いてくれよ。
みたいな。そうそう。だから、なんで作者で来るんだろうなって意味では。まあでも、この作者がいろいろ書いてるからってことなんだな。背筋さんも、他にも書いてる。僕は近畿地方しか知らなかったけど、汚れた聖地巡礼についても書いてるらしい。
へえ、全然何も知らないね、こういうの。
ここはなんとなく知ってはいたけど、アマーナって読んでたっていうところの恥ずかしさですね。ウケツだったわ、ね、こういうのな、テレビ見なくなると音が分かんねえんだよな。
、ね、いやでもテレビでやってんのかね、これね。
やってんじゃないですか、テレビだったらさすがに。
そうなんだ。
うん、分かんないけど、音で聞かないと分かんない。
はい、
うん、はい。あとパンドロボーもなんか今更感あるけど、今年流行ったの。
何これ、何パンドロボー。
絵本、絵本。割とグッズとか結構売ってましたよ。
あ、
パンドロボー店とかやってたってこと？パンドロボー総選挙とかやってる。今に始まった感じは結構昔、昔といってもつい最近ではあるけど、何十年ではないけど、それなりに人気だった気はしますけどね。
まあ今年なんか全国ツアーとかやったんですかね、わかんないけど。まあ知らないな。
ただパンドロボ2021年に20万部突破の大ヒットっていう記事があるから、全然前なんだけど、何が今年あったんだろうか分かんないですけどね。
あとは置き配元年、今年、これもそういう意味で今年感はある。
なんか全体的にあれですよね、全国に届くまで待ってたみたいな感じなんですかね。
置き配はだいぶ前だろうって気がするけどね。
気もしますけどね。
うん、まあ、あれです。2024年問題とかよりは、やっぱり置き配とか言った方が、一般には伝わりやすいみたいな感じなんだろう ね。要するに、宅配が厳しかったよっていうところで、で、元年ってつけたのかな。MGA 側の理屈を類推するに。
あとあれか、マーラータン。今年入りました。僕は昔から好きだったから、これもあんまりよくわからない。なんか、今年になって、話題になって
すごく盛り上がったイメージはないですけどね。
ラーメン屋の石上さんがマーラータンの店出したんだ。へえ。
その盛り上がった印象は別にないんですけどね。
うん、好きは好きですけど、別に数年ぐらい前からちょこちょこ、まあ、池袋とか行ったら池袋恵比寿とかあの辺にちょこちょこお店を見かけたんで、新しさを感じたけど、まだ全体的にそうなんでしょうね。行き渡ったものっていうことなんだと思うんですけど、
前頭の下の方だからね。
うん、はい、そんなとこでしょうか、気になるの。
そんなとこですかね。
はい、あと最後に技能賞、関東賞、残念賞って3つがありまして、
はい、
はい、技能賞が日清食品プラントベースうなぎ謎うなぎ、日清謎うなぎ丼、キリンホールディングスエレキソルトスプーン、これ2つまとめてなんですね。はい、と関東賞がサムライタイムスリッパー、残念賞が令和の米騒動。なんだろう、令和の米騒動を残念賞って言っちゃうんだ。まあ確かに残念だけど。
どういうことなんですか。残念だったってこと？
うん、ってことじゃないですか。でもしょうがないじゃん。あれ、まあ勘違いで起きたところも若干あるから、そこが残念なんですね。
ああ、まあ残念なムーブメントだったってことね。
本当にまあ足りなくはもちろんなってたけど、ちょっと誤解はあったじゃないですか。はいはい、変なちょっとデマっぽい感じでみんなが買い漁っちゃったところもあるから、それで残念って意味では残念。
ヒットじゃないけど、この話題になったというか、社会問題って意味で確かにこの今年の初期の問題にはなりましたね。
まあそういう意味ではあの時期は米がむちゃくちゃ売れてたからヒット商品ではありましたね、確かに。ああね、
そうだね。
そういう意味ではね。で、関東省がサムライトアイムスリッパーはまあまあ、あの、亀止めの再来と言われているし、僕まだ見れてないけど。
はい、僕も見てないんですよね。
で、技能賞で言うと、日清の謎うなぎ丼。これ食べました？
食べてないです。
割とね、いい線いってましたよ。
本当ですか。まあまあいい値段しましたよね、確か。
僕はね、謎うなぎ丼の方を食べたんですけど、それは多分そんな高くないんですけど、あの、お湯入れてご飯戻すやつ。
はい。
よく売ってんじゃん、コンビニで。カップラーメンのそばに置いてあるご飯タイプのやつ。で、ああしちゃえば割と混ぜご飯だから、あんま気になんない。割といける。
普通に食えるっていうレベルだった。で、うなぎは流行ってるんですね。
うなぎはそうです。確かに2つ入ってるもんな。うなぎのナルセと。
ねえ。うなぎへのアプローチっていう意味では、そういうブーム確かにあったんですね。
あとこのエレキソルトスプーン。このエレキの力で塩分控えめのご飯がちょっと美味しくなる。
控えめが刺激的になるみたいな感じだっけ？
うん。これちょっと気になるな。塩分控えでも美味しくなるとすごい健康的ですよね。
話題にはなりましたね。ちょっと
試してみ、今もちなみにホームページを見ると抽選販売らしいです。まだまだ全然買えないっぽい。
あ、そうなんだ。
まあこれはでも賢いよな。これある意味唐辛子だって痛みが美味しさと勘違いしてるとこあるわけじゃないですか。それと同じでしびれっぽいものをこう味として、なんかしょっぱさみたいな、何か分かんないですけど、食べたことないから美味しく感じられるというのは確かに面白いな。はい、
だから味そのものじゃなくて、うん、刺激の形をこう入れることで誤認させるみたいな。
微弱な電流の力で塩味や旨味など増強させるそうです。ほう、なるほど、面白い。
面白いは面白い。なんで技能賞なの？まあヒットってほど売れてないから、面白いアイデアレベルでってことですかね。
はい、どうですか、ここまで全体を通して。
やっぱり打倒感は高いですね。
そうですね。なんだろう、やっぱまとめ方がうまいのかな。
うまいですね。
それは思いますね。あと下の方まで行くと本当にちゃんと普及してないと言わない感がある。だからこう逆に、え、今っていうのが日経トレンドよりもやや多い気はしますね。知ってしまっていると。
おうちドリンクバー知らなかった。知ってた？
え、どれ？
おうちドリンクバーってします？
おうちドリンクバー、 あれはこれ東ですね。おうちドリンクバー知らんな。へえ、これだからソフドリの文脈？
みたいですね。
ぽい感じですね。ソフドリはどこでしたっけ？ソフドリ言ってんの。あれサントリーじゃないですよね。あ、間違え、ソフトじゃねえや。スマドリ。
スマドリ、あ、朝日じゃん。
スマドリ朝日。そうそう。あれもほら、ノンアルコールでもいいし、低アルコールでもいいしみたいなやつでしょ。なんかその流れなのかなと思って、家で。
これあれだね、あの、割るだけコーヒーとか紅茶、カフェインレスのコーヒーとか買ってたんで、その流れでお酒も作ったんだね。
これは子供は子供で飲めるしっていうことですよね。
なるほど。結構あれだな、知らないものが、たくさんあって割とあの勉強になりました
ね。あの、僕の感想はトレンディー界でも言いましたけど、若干そのお金感がすごかったのが、
はい、
割とこっちの方が多角的に捉えてる感じありますね。エンタメもちゃんと入りつつ、まあ、闇バイトみたいな社会問題も踏まえつつ、まあ、上位は割と納得感あるっていうところで言うと、う
ん
う
ん、ただあれだね、トレンディーの方がさ文句をつけやすいから盛り上がる
確かにね、 MJ のが隙はないな。あえて言うならこれもう古くないぐらいしかないからな。その
そうだね、
乗ってることそのものを否定するようなやつがほとんどないですもんね。
そうですよね、それねえだろうみたいなのはないし、言葉も練れてるから、
さすが MJ さんって感じですね。
ね、そうですね、うん、
いや面白い、同じ日系グループでこんなにね色が違って面白いですけど、いやこれはもう我々もついに我々ならではのヒット商品番付作んないとですね。
はい、そうですね、はい、
もう準備できてますか？次回やりますか？
次回やりますか？
はい、じゃあ、次回は我々が見た2024年ヒット商品番付をお届けしたいと思います。
商品にはならないけど、まあいいか。はい、
俺ヒットでいいんじゃないですか。だから俺の中のヒット、
ちょっと待って、商品になる、まあいいや。
でもこれ商品って言ったところでトレンドっぽいやつもあるから、それはそれいいんじゃないですか。じゃあヒット、2024年の俺のヒット番付みたいな感じしますか。
俺が言いたいことを言います。
いきましょう。
はい、
というわけで、はい、はい、次回も楽しみに。